こんにちは、遠藤和樹です。秋山証券時の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでいきたいと思いますが、やたらマイクの音が良くて今びっくりしましたけれども
。そうなんです、そんな変わるんですね。
全然なんか耳元でささやかれてそうな感じでくすぐったいですね。
こんにちは、秋山証券です。
気持ち悪い。
失礼しました。
さあさあさあ、そんな中ですけど、どうですか最近は。
最近ですか、
いやいや、合気道行ってるんですか。
ほとんど行けてない。
行けてない、いや、そう、忙しそうですもんね。
いや、実はその全然行けてない中に、この間昇級昇段審査がまたあって。
また次 3段ってこと。
ええ、私じゃなくて、その定期的にある 1件2回、それのたまたまどうしてもお願いしますっていう、その受けの方をお願いされてたんですよ。
あ、借り出されるんですね、はい、昇級って。
で、まあ、その方仲いいのでどうしてもって言われたんで、わーっつって、で結局仕事バタバタしてたんで、稽古もなかなか行けず、
はいはい、
でその人とやっぱ合わせるんですよね、受ける人と。
あれって何、その審査の前に誰と一緒にやるかも、
はい、
その、
そうそう、
社交ダンスのパートナー選ぶみたいな感じなんですか。
遠藤さん、全くその通り。
へー、あ、だからそうなんだ。
あの、なんていうの、やっつけるってことではないんで、やっぱり愛機なので、うん、その気が合ってるかどうかみたいなことも含めての技だから。
へー、面白い。で、だから選ばれちゃったんで、うん、まあ、ちゃんと愛機しなきゃいけないのに稽古行けず、
そして、まあ、本番を迎え、その相手の受ける方が技をかけていくわけですよ。
はいはいはい。
それに対して私は大体こう、その方の、まあ、気というか力の流れを読みながら受けを取っていくんですけども、まあ、それがうまくいかないわけですよね。
練習してないから。あ、じゃあ何、あの、受け手の方の責任で審査通らないみたいなのも起きちゃうってこと。
いや、めちゃめちゃ、まあ、通らないっていうか、受けの役割はめちゃめちゃ重要で。
そうなんだ。
例えば、その、はい、うまい方が受けやったとしますよね。
うん、
ちょっと技がかかったのに、受け身で飛んじゃうんですよ。
おー、それは何、逆にダメってないの。
そうそう、あの、受けが飛びすぎですとかって注意されて当然するわけですよ。
マジですか。
忖度して
。それだってどっちの審査か分かんないじゃないですか。
そうそうそう。だから、その、受けをちゃんとやってあげなくちゃと思って、まあ、うまい方がね、はいはい、こう、聞いてもないのに、うわーって飛んじゃったりすると。
ジョーさんって言っちゃった。秋山先生、やりそうじゃないですか、それ。
いや、
それやたらあいつ飛ぶな。
そうするとやっぱり師範はもう分かっちゃうんだけど。
ああ、そうですよね。
で、逆に、じゃあ、あの、自分からどんどん動いちゃいけないから、まあ、棒立ちしてると、相手の流れを全くこう感じなくて、ただ立ってて倒れちゃった人になっちゃう。
で、結局今回はどうだったんですか。
まあ、その方は受かったんですけども、
う
ん、まあ、たまたま昇段じゃなく昇級だったんで、それもちょっと甘いのかもしれませんね。
しかもその甘さっていうのは何、受け手の方がしょぼかったけどってことですか。
いやいやいや、小級なので段じゃないので、まあその辺はってとかあったんですが、まあただ何が言いたかったっていうと、やっぱり普段のその関係性じゃないけども、その人がどういうことをやりたいのかとか、どうしたいのかってことをやっぱり感じ取らなくちゃいけないし、でも忖度しちゃいけないし。
へー、難しいというか面白いですね。じゃあ合気道の審査は、はい、うんうん、なんだろう、本人の昇段昇級だけど、受けてもめちゃくちゃ影響するから、落ちた時とかってお前のせいだよって思いたくなるようなこともあるってことですね、きっと。
いや、まあまあ、ただ、受けるということは、うん、師範ももう大丈夫だよねっていうのは分かって受けていいですよっていうのがあるので。
受けの人たちって選ばれしなんですね。
あ、ごめんなさい、受けるというのは、審査を受ける人っていうのは、一か八かじゃなくって、普段の稽古で、はいはいはい、師範にそろそろ段受けてもいいですかみたいな、で OK ですよ。
なるほど、自ら受けたいですじゃなんダメってこと。
いやいや、そうですよ。
あ、そうなんだ。
あ、まあまあ、パターンによりますけども、うん、結局そのなんだろう、勝手に。
ちょっと待ってください、今日ずっと合気道の話に行きますかこれ。
いやいや、面白いのかな、大丈夫かな。まあ、要するに、その自分が例えば私次3段ですよね。
3段ってすごいよね。なんか
次ね、
音が。
そうそう。うん、そうすると、いや、俺も3段の試験そろそろ受けられそうだななんて自分で判断できるわけじゃないじゃないですか。
あ、いや、でもそうなんだ。
うん。
いやいや、そう、わかんないです。自分でなのかなと思って。
だって自分より上の段の話なので、お、俺もそうだ。
てかさ、3段ぐらいまで来るとさ、ま、もういないんじゃないんですか？あの、ほとんどだってみんな、もっといっぱい、いっぱいいるんですか？
師範って呼ばれる方は6段以上、
ね。6段踏みすぎだろ。すごいですね。
で、まあ、あとは指導員の方がいたりね。
指導員っていうのは、まだ段とは別なんですね。ま
あ、いやいや、まあ、段の中で指導をするような、うん、まあ、トレーニングとか、
あ、なるほど、
そういうことをやられてる方、
はいはいはい、
だから私としては次段を受けるときにはまずその指導員の先生に、いや、そろそろ3段いけそうっすかねって言ったら、もうちょっとやった方がいいんじゃないとか言われたり、いや、そろそろ行ってみたらいいんじゃないのって言うと、今度は師範に、うん、あの、いかがでしょうかっていうお伺い立てて、
まあ、決裁もらうんですね。
ただ、まあ、いろんな道場があるので、私が通ってるところは、うん、
ところは、
まあ、そういう流れが比較的あるかなぐらい。
いや、そうなんですね。まあ、ということでね、また随時。
もうちょっと始めます
。いやいや、もう次いきますよ。質問。
いやいや、
まあ、質問じゃない。
結構ね、本当受けの方がめちゃめちゃ重要なんですよ、合気道って。
今日メインコーナーやるつもりないな。はいはいはい。いいですよ。やはりもうお付き合いしますよ。で、受けますよ。
ありがとうございます。でね、
受けましょう。
比較的、はい、まあまあ、いろいろあるけども、受けっていうのは、うん、技をかける人と受けね。
うんうんうん。
その審査の時、どっちかっていうと、まあ、なんとなく、上位者の方が受けをすることが、まあまあ、あるんですよね。
今の話だとそうですよね。あ、じゃあ違うのか。
受け、そう。
下の人が受けすることもあるんですか？
まあ、あるけども、あまりよろしくはっていう風潮も
ちょっとさ、なんかその辺のさ、さじ加減何なんですか？
いやいや、
いい、ダメだ、ダメじゃないけども、みたいな。
だってですよ、だって、例えばですよ、私が、じゃあ次3段受けますっていう時に、受けが3級の人だとすると、やっぱりついていけないわけですよ、うん、3級の人は。
あ、そうなんだ。
どういう動きをするか理解できないから。
まあ、ああ。そんなに何？あの、段になってもまた新しい動きが存在するんですか？もう、精度の問題じゃないんですか？
あ、でも精度の問題でしょうね。
でしょうねって何？
いや、それも私はあまり語れない。でも、空手で言ったらですよ、空手三段の人が、はい、空手三級の人とね、試合やりましょうって時に、やっぱりなかなか試合にならないじゃないですか。
ああ、それはね、確かに。ならないっていうか。ああ、そうですね。
技を受けられなくて、ボコボコにされて終わる。
いや、そうですね。ボコボコにされて終わりますね。
まあ、なので、合気道は、まあ、そこでは戦いではなく、演武として存在させられるかどうかなので、やっぱりその、技をかける人と受ける人が、どうやって、相手のところ、まあ、忖度はしないけども、流れをキャッチしながら、でも、みたいなところを、こう、まあ、だ社交ダンスにすごい似てる感じですかね。
ああ。もうなんかそちらがそんだけ自由に喋るからちょっと全然関係ない話かもしれないんですけど、うん、大東流合気道って知ってます？
あ、はいはい。
あ、知ってるんですね。
まあ、あの、いろいろ流派がある中の一つでは有名ですよね。
いや、あの、上柴先生が一応合気道って、あの、創始者と言われてますよね。
はい。
合ってますよね。
合ってます。
合ってますよね。私、はい、父親が、あの、上柴先生のマナ弟子というんですか、直弟子のところで習っているのを見てたんで、ちっちゃい頃から、うん。あの、なんか、その、人が飛ぶみたいなの、すごいこう、見慣れてきてるんですけど。
うん、
そうです。で、なんか、その、上柴先生が、あの、もともと師として習ってたのが、その、大東流の、先生らしいっていう話を、この間あの、私、あの、民族学の井戸先生っていう方と、話、あの、こととことプラスでも出させていただいたんですけど、うんうん、あの方が言ってて、教えてくれて、そう、大東流は、上柴先生、もともとだから合気道の元の元はそちらなのよって言われて、全然知らなくて、あ、そうなんだ。
いや、私も実は合気道ありながら、その辺の歴史って、あんまり詳しくないんですけども、うん、ただ確かに大東流合気道っていうのはそのかなりその、まあ、昔からの武術の中で、まあ、培ってきたみたいなイメージはありますね。かなり昔からっていう
ねえらしいですよね。
ですから、まあ、何が言いたかったかっていうと、う
ん、何が言いたいんですか？何が言いたいんですか？
いや、例えばね、いや、経営に考えた場合、
経営に考えぶりくりじゃなくて、
いやいや、本当本当本当、
うん、本当本当って、青木先生が嘘ついてる時言うやつですよ。
そうなんだ。
はい。
いや、ほら、例えば、指導みたいな育成とかってあったとするじゃないですか。たまたま私今回は、一級を受ける方が相手だったんですね。
うんうん、
まあ、だから段だけで言うと私のが上になってるわけですよ。
ああ、ちょっと偉そうですね、はい、
そうすると、まあ、その人を、まあ、どうやって合格させるかみたいな責任もこっちにあるわけですよね。
ああ、
はい、じゃあその時に合格させなくちゃいけない時、まあ、育てるまではいかないけども、
うん、
結局忖度しすぎたらダメだし、
はいはいはいはい、
じゃあ彼の やろうとしてる技を邪魔してもダメだし、
うん、
だその辺のなんだろう、さじ加減って言ったらちょっと軽いかもしれないけども、だ結構ね、なんかなんとなくその上司が部下を育成するのになんとなく似てる感じがちょっとあって、
お
だけど普段
の受けの方が上司ってことね。
そうそうそう、だけど普段の私今回稽古なかなか行けなかったので、すごい緊張しちゃったっていうか、どう導いてあげてもいいか分かんなかったし。
なるほど。ちなみにその、うん、やっぱりあれなんですか、その受けの方っていうのはあのなんていうんですかね、あのこう毎回あの昇段昇級の時には、
うんうん、
もうこの人受けのエリートだよねみたいな感じですっげえ声かかっちゃうみたいな受けの人ってやっぱりいるんですか。
いる。
やっぱいるんだ。
いる。確実にいる。
あの確なんですか、さっきの今の文脈で言うと、うん、あの人の上司の元でやりたいっていう人がいるってことですか。
おっしゃる通りです。
そうなんだ。
だから逆に受けお願いしますって言われるとちょっとほっとするの。
何する？
ほっとする、私も。
ほっと、嬉しいってこと？
まあまあね。
ああ。いい上司としてってことか。
まあまだ一緒にやってもらいたいと思ってるわけじゃないですか。
ああ。それ本音ね。それが本音ね。やってないけど、声かかって嬉しいな、だったんですね、実は。もう、マインドセットじゃないや。マインドサプリのクソもないじゃないですか。
いやでね、さっき遠藤さん言ったように、はいはい、その割とまあ人気っていうかお願いしますって比較的言われる方いるんですよ、うん、
ちょっと先に確認したいんですけど、人気側なんですか、はい、人気じゃないんですか、どっちなんですか。
ほとんど稽古あまり行けてないので、人気ある方とは言えないな、
枕言葉いらないです。それが理由かどうか知らないし。
いや、人気ない方が分かる。
ああ、そうなんですね。はいはいはい。
で、
あ
のね、やっぱり見てて分かるのは、受けを、合気道にとって受けはめちゃめちゃ重要なんだけども、
うん、
見てては感じるのはね、その練習の時も自分の受けのためだけに受けてる人もいっぱいいるんですよ。
はいはいはい。
とにかく自分の受けをうまくしたい、うまくしたいみたいな。
何、あの受けも一つの技っていうか練習するものなんですか。
めちゃめちゃ重要で、
そうなんですね、
大体受けがうまい人は技がうまい。
へ、
つまりその技の理解度っていうか体の感覚含めて、
あ、
だからこれ絶対ですね、
うん、
技だけ上手くて受けが上手くないっていう人は、まあ、結局私たちの中では上手いに認められないっていうか、
セットなんだ。じゃあもう受け見たら、うわーすげーって感じになるんですか。
なる。ただ面白いのは、受けだけめちゃめちゃ上手くって技にあんまり意識ない人もいる。
へえ、面白いですね。だ、関心がどこにあるかっていうのは人それぞれの部分はあるってことですか。
そうですね。
いや、秋山先生、今日ね、あのもう時間終わっちゃうんですけど、どう収集つけてくださるのか、ちゃんと最後1分で落とし前をつけていただいて。
まあ結局その対人っていうところはまあ意識してるんですけども、
はいはいはい、
皆さんがこう部下と接してるじゃないですか。
うんうんうん、
例えば部下育成みたいなシチュエーションの時に、
うん、
部下を育ててあげたいと思ってるのか、うんうん、部下を育てる俺の力を上げたいと思ってるのかみたいなところっていうのは、はいはいはい、結構こうやっぱり見なくちゃいけないなと思うんですよね、ですからやっぱり先にあるのは、例えばこの部下をなんかこう活躍させてやりたいみたいなね、その気持ちが先に立ってて、だとするならば私のワンオンワンの技術はどうあるべきかなとかって考えていくと、なんかこうすごい自然な流れになってくると。ところが逆に、いや自分は、私なんかもそうだけども、認められたいとか上に行きたい、そのためにはワンオンワンの技術があるといいね、うん、そのためには、部下とワンオンワンやろうっていうと、そのワンオンワンの場が 自分のワンワンの技術を高める場所にうっかりなってしまう。
なるほどね。鍛えるのは自分のためになっちゃうって話ね。
なってしまう。だその辺の、まあ、例えばまあコーチングでワンオンワンっていうのが考えやすかったんですけども、やっぱり自分のその気持ちがどこにあるのか、
何のためにあるのかってことですよね。
そうそう。で例えば私も結局あなんか声かかって嬉しかったって正直あるわけですよ。ただその時に嬉しかったっていうところからまたもう一度その目の前の受ける方のためにって戻せればいいと思うんですよね。
なるほど。
ですから皆さんも例えば、ワンオンワン技術を高める、そしたらもっと俺には上に行けると思うのはまあ人間だからしょうがないと。ただその思った時にその気持ちは一旦脇に置いといて、それでも目の前のこの部下のためにこの時間をどう使いたいかっていうところに戻せればね、またいいワンオンワンができるんじゃないのかなということ
ですね。
大丈夫大丈夫。
まあということでね、合気道のね受け審査というところからね垣間見る部下との話でしたと。
でもね、一番痛かったのはね、結局普段のコミュニケーションが重要だってことか
な。そうですね、ちゃんと稽古もしなきゃいけないですね。
はい、
まあ、ということで今日のお話、皆様ぜひ賛否いただきましたお待ちしておりますということで今日のところ終わりたいと思います。秋山先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。